ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは日本福祉大学大学院博士課程在学中の小安由美子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願い
します。働きながら勉強もしているということで。
そうです ね、
はい、小安さんってちょっと高岡早紀さんみたいなね、そんななんかイメージがあるんですけども。
本当ですか？
はい、
そんなによく言っていただいて嬉しい。
ちょっとセクシーでお綺麗な小安さんですけども、勉強中でありながら実は社協さんに、愛知県社会福祉協議会にご勤務されてるんですね、
はい、そうですね。
大変ですか、両立は？
そうですね、想像以上に大変です
、お仕事はどんなことをされてるんですか？
はいはい、私は今社会福祉施設で働かれている方々の研修の企画だったり、運営だったりということを担当させていただいてます。
はいはい、どうですか今の若い職員さんというのは？
そうですね、皆さんでもやっぱり福祉の業界に来られる方は、やっぱそれぞれいろんな思いを持って来られる方が多いので、若い方もすごい、そうですね、私たちが社会人になった頃に比べるとおとなしいかなっていう感じはするんですけれども、その内側に皆さんいろんな熱い思いを持ってらっしゃるなっていうふうに感じます。
こう研修で接してみると、皆さん人それぞれだと思うんですけど、ちょっと変わってきたなとか、感じるんですか、やっぱり？
そうですね、また分野によっても少し違うんですけれども、やっぱり今の方たちの少しドライになってきたかなという感じはありますが、
実はもう8月後半ですね、26日に、広げよう命の授業第14回大会、鈴木中人さんがやってらっしゃる、ね、はい、笑って泣いて命を語ろうというイベントがあるんですが、この、普及活動というかね、皆さんに広めるという活動をされているので、この話も伺っていきたいと思いますけども、まずちょっと小安さん自身のことをね、伺いたいと思うんですが、もともと福祉の仕事ではなかったんですよね。
はい、全然全く違くて、普通に OL 生活を、送っておりました。
はい、それがまたどうして福祉に入ってったんですか？
そうですね、一つは、ずっとおばあちゃん子で育ってきて、でヘルパーの資格を取りたいなということがあって、
それはおばあちゃんのためにっていう。
そうですね、一つはそういったことがきっかけの一つであったり、結婚を機に、たまたま主人の身内に障害の方がいらっしゃって、で縁あってやっぱり家族になるのであれば、やっぱりはちゃんと向き合っていきたいなと思ったこともあって、ちゃんと福祉を勉強してみようということで、もともと漠然とした興味がある中ではあったんですけれども、でそれもあってやっぱり改めて学ぶというふうに進みました。
それはじゃあご主人から、家族というのは、障害がある家族というのは
主人の兄弟のお子さんなんですね。
実はって、じゃあご主人もちょっと気にされてたってことですかね？
そうですね、結婚っていう話になった時に、実はって一番最初にそのことをお話があったので、
由美子さんとしてはどんな気持ちでした？その打ち明けられた時っていうのは。
そうですね、特にそうなんだっていう感じで、すごくなんて驚くとかではなくて、私にとってはごくごくなんか普通になんか受け入れた感じですかね。
じゃあ逆に言うと、そんなに神妙に言わなくても平気だよという。
そうですね、
で まあ、勉強しようということで、はい、まず何をしたんですか。
まず、うん、まあ、ちょっと結婚をきっかけに一旦と職を辞めたので、うん、まあ、ハローワークの講座を利用して、ヘルパーの2級の資格を取りに行きつつ、はい、うん、同時に、日本福祉大学の通信教育部に入学をしました。
大学生になったんですね、はい。でもすごいですね。ちょっと勉強じゃなくて、はい、もう本当に本格的に大学に行って、はい、っていうのはやっぱりどっかでなんかやってみたいなっていうのがあったんですかね。
そうですね、うん、社会福祉士っていう資格を取りたいっていうことと、うんうんうん、ソーシャルワークっていうことに興味があったということもあって、はい、
旦那さんに相談したらいいよと、
やるんだったら自分でやれると思うならいいんじゃないみたいな感じでした。
でも結構私の周りでもいますけど、はい、通信って大変なんですよね。
そうですね、うん、孤独ですやっぱり、うん、
まあ、サボろうと思えばサボれちゃうし、
はい、
でも自分でちゃんと状況を整えてやらなくちゃいけないですもんね、
は
い、
そうですね、うん、だから本来私にはあまり向いてないと、うん、
でも学校に出向いたりもあるんですよね。
そうですね、スクーリングがありますね、うんうん、はい。
でも4年で
4年でなんとか、はい、
頑張って、で社会福祉士も、
はい、取得しました。
取得して、はい、でその後はどうされたんですか。は
い、ヘルパーにその大学に入った時の秋ぐらいから、うん、福祉の世界に就職もしつつ、はい、ちょうどだから並行して大学も行っていたので、
働きながら、
そうです、ね、
家のこともやって、
はい、一番手を抜いてたかもしれない。
でどんなところにお勤めになったんですか。
知的障害者の方と一緒に作業をするということで、うん、作業上の、はい、職業指導員としてまず勤務をしつつ、はい、まあ、新規のちょうど地域移行っていうふうになり始めた時でしたので、はい、うん、その新規の事業所を立ち上げるというところのタイミングで就職をしました。
でその時っていうのは、はい、初めて、まあ、障害者施設で働くっていうことになったんですよね。
はいはい、
どんな感じでした、接してみる障害者の方っていうのは。
そうですね、なんか自分が思っていたか、うん、まあ、同じ小学校の時とかも、うん、クラスにたまたま行ったりして、で全然なんか抵抗がなくそのまま、うん、なんか毎日が楽しく、うん、本当に過ぎていったという感じです。
そんなに困ることもなく。
そうですね、困ることもなかったっていうとやっぱり全、うん、ちょっと違うかなというところで、うん、ただやっぱりどう接していいのかっていうところの戸惑いは最初はたくさんありました、
う
ん、
でそのうち楽しくなってきたんですか。
そうですね、毎日本当に楽しかったですね。で
も立ち上げっていうのは、はい、またまたすごい大変だと思うんですけど。
そうですね、私の場合はその障害者の方と、喫茶店を一緒にやるという喫茶店の立ち上げをまずさせていただいたんですけれども、もう全然右も左もわからない中で一緒に働く職員さんと協力しながら、もうがむしゃらにただやっていたという感じです。
でもカフェっていいですよね。喫茶店ってこう障害の方がこう働いてたりして、はい、そこに地域の人たちが来てっていう。
そうですね、はい、
発見とかもあったんですか。
そうですね、私が勤務してたところではその、うん、コーヒーとかをマシンを使わずに、うん、ドリップでやるということに取り組んでいたんですけれども、はい、最初は私たち職員ももう本当に試行錯誤しながらっていう中で、うん、で利用者さんも一緒に練習をしていて、うん、1年経つ頃には私たちよりも利用者さんの方が美味しいコーヒーを立てて くれるように。
障害というと知的の方たちで、はい、割と重い方もいたんですか。
いらっしゃいましたね、はい。
じゃあそんな生活の中で、はい、あの福祉って楽しいなって。
そうですね。
何箇所か経験したんですか。
同じ法人の中で、2箇所ですけれども、もう1箇所も、本当にありがたいことだなと思うんですけれども、うん、新規の多機能型の立ち上げに携わらせていただきました。
すごいですね。だから多機能だから、はい、生活介護という重い方たちもいたり、はい、
就労継続 B 型の方と就労以降という3つの。
だから移行というともう次に一般就職しますよみたいなステップのところだから、はい、
そうですね、
また利用者さんではまた違いますもんね。
そうですね。
どこも楽しかったですか。
そうですね。で私がいたところは、それぞれこう縦割りっていう感じではなくて、うんうん、同じ作業、いくつかある作業の中に生活介護の方も就労 B の方も一緒にいるという形でやっていました。
ですね、はい。じゃあそこに働きで、その後は何年ぐらい。
5年弱ですね、はい。
でこの社協さんに行ったきっかけっていうのは、
はい、5年弱勤めてまあ、ちょっと家族に、うん、介護が必要な状況がありまして、うん、一旦退職を、うん、うまく両立ができなくて退職をしたんですけれども、うん、でちょうどまあ1年経って、まあ、家の方も少し落ち着いて、うん、でもう一度福祉の業界に戻りたいなというふうに思っていた時に、そのこう人材育成というか人を育てるという現場直接ではないけれども、私自身もちょっとバーンアウト気味に辞めているところもあるので、そういうふうにならないように、っていうことに何か自分ができることはないのかなっていう時に、たまたま求人があったという。
でこれだと。
そうですね。
やっぱりあれですか、よく話には聞くじゃないですか、福祉職離職率が多いとか、はい、なかなかこう福祉の職についてくれる人がいないとか、はい、実際やっぱり辞めてく方っていうのも多いんですかね。
そうですね、まあ、それぞれ事情はいろいろあるんですけれども、辞めていく方っていうのが私が5年弱いる中でもあって、でまあ、特に女性はこうライフイベントがいろいろ結婚であったり出産であったりとかあったりして、なかなか継続したいけれども難しかったりっていうことで、やっぱり辞めていく方がいらっしゃって、
う、ね、少しでもなくしたいなと、はい、
そうですね。
そうすると職場の環境も良くなるといいですよね、はい、
そうですね。
子育てしやすかったり、はい、女性がもっとね続けて働けれるような環境というのは必要ですよね、はい、はい。そんな、小安さんですけども、この広げよう命の授業、まあ、毎年あるんですけど、はい、もう14回目なんですね。
そうですね、
今年は8月26日日曜日、はい、ウィンク愛知小ホール2であるんですが、はい、これは毎年小安さん関わってるんですか。
そうですね、私は去年からは、ボランティアとして、ボランティアスタッフとして運営の方に関わらせていただいていて、その前に、は、普通に参加者として参加をさせていただいてました、
はい、去年からじゃあボランティアスタッフになったっていうのは、はいはい、何か変化が。
そうですね、参加者として参加させていただいて、いろいろこう考えさせられることがあって、でまだこう具体的に自分が命について直接伝えるとかはまだできないことも多いんですけれども、それをこの命の大切さを伝えようとしている中戸さんの 思いだったり、うん、それに関わる方たちの思いのに自分も一緒に参加をしたいなということもあって、うん、はい、
そうなんですね。この、主催をしている NPO 法人命をバトンタッチする会なんですが、代表の鈴木中人さんの娘さんがね、はい、小児がんで亡くなって、うん、それから、大手の企業に勤めていらっしゃったんですけど、はい、退職をされて命のこう大切さを伝えるというね、そういった活動を精力的にされているんですけど、はい、じゃあ今年の内容を少し教えていただけますか。
はい、はい、今年はですね、笑って泣いて命を語ろうということでですね、テーマに少しクラウンショーとミニ公演ということで、はい、クラウンはトッポとヒントが来て、
はい
くれます。そしてミニ公演はですね、車椅子ダンス名古屋ビバーチェ代表の寺田京子先生と、鈴木中人さんということで、公演がありまして、
はい、
でもう一つ教育落語ということで、
はい、
岐阜聖徳学園大学の玉置先生の教育落語があります。
はい、
そして最後トークショーということで、この講師の方と岸田さつきさんと皆さんで命について語り合うという内容になってます、
ね、はい、素晴らしいメンバー
そうですね、
ですね、
はい、
寺田京子さん、ともみとともににも出てくださったんですけど、息子さんが脳性麻痺で、
はい、
寺田雄介さん、すごいチャレンジをね、
そうです ね、
ね、車椅子で全国回ってちょっと押してくださいということで、で結婚されてまた奥様と新たに、
そうですね、はい、
今全国を回ってらっしゃいますけど、もともとは寺田先生とお知り合い、はい、
そうですね、寺田先生と一緒に研修を作るところからやらせていただいて いるお仕事がありまして、はい、そのきっかけで、
どんな方ですか寺田先生。
もう本当にお美しくて素敵な方なんですけれども、そのこう見た目からは、全然想像がつかないぐらいにこう、うちに秘めた情熱とか、
そうですね、
はい、私はいつもなんかお会いすると本当に、自分がいつも何やってるんだろうって思って前に進もうっていう元気をいただけるような方ですね。
なんかこう美しい方、本当に美しい方ですけど、男前というかね、
はい、そうですね、
そんな感じなんですよね、
はい、
きっと、息子さんもちょっとどんどん展開、いろいろ展開されているので、そんな話もね、はい、してくださる気がします。で、中人さんの話もあるんですね、
はい、そうですね、はい、
中人さんもお元気ですか。
お元気そうです、はい、
お忙しそうですけど、
そうですね、いつもでもこう中人さんもエネルギッシュな方だなと思って、
はい、そして、玉置先生、
はい、
岐阜聖徳学園大学の、教育学部の教授なんですが、
はい、
小牧だったかなの先生、
そうですね、ね、はい、
で本も出されてて、はい、落語、
教育落語ということで、実は私も玉木先生の落語を聞くのは今回初めてなんです。
そうなんですか、はい、なんか愛される学校づくりっていうのをね、はい、やられてて、でも落語歴が40年以上、
そうですね、
教育と笑いの会を立ち上げている、どんな感じですかね、教育落語、
どんな感じなのかなと思って、私も玉木先生の話は、小牧でやっている、人間教育道場で一度この前、
7月にあったんですね、
はい、そうですね、少しお伺いして、なんか本当にこう間が絶妙な感じなんですよね、お話の、
教育っていうのが共に、
そうですね、
育てる、育むっていうね、
はい、
人間教育道場なんですけど、はい、どんな感じでした教育道場は。
この前はですね、大阪の、阪神大震災の時に、ドクターヘリとかの仕組みを構築されていた、先生の方と、ゲストにお迎えになって、玉木先生がインタビューをしながら少し進んでいきつつ、で それを踏まえて会場の中でこうちょっと全然初めて会った人同士でグループを作ってグループワークをしていくという、は
い、すごいですね、はい、いいですね。
そうですね、
私たちの仲間である斉藤早苗さんという PTA の方がね、
はい、
一緒に本を出してっていう、こうすごい斉藤さんも人間教育道場をやられていてっていうすごい方なんですよね、タッグを組んで。
そうですね、
はい、そして菱田さつきさんですが、はい、さつきさんも本当に活発な司会とか、はい、いろいろされる方なんですけど、じゃあその特徴を菱田さつきさんが皆さんとって感じですか。
そうですね、はい。
なんかまた一人ずつ話されるのとみんなで話すっていうのはね、
はい、
違いますよね。
そうですね。なんでこうどんなこう化学反応が起こるのかなっていうのもが、とっても楽しみだなと思います、
はい
はい。
8月26日日曜日の12時30分から、4時30分ということで、結構長い。
そうですね、
4時間、
はい、
バッチリ楽しめる、
はい、
名古屋市のウィンク愛知です。入場料が、はい、これ学生さんが500円って安いですね。
そうですね、ぜひ学生さんたちにもこの命っていうことを考えていただきたいなっていうこともあって、参加しやすいように。
なるほど、はい、で一般の方は前売りが3000円で、はい、当日が4000円ということで、はい、まあ、学生さん500円というのはやっぱり学生さんに来てほしいなっていう、
ね、はい、
狙いがあるんですね、はい。で連絡先が、この命をバトンタッチする会ですかね、
はい、
052-581-8686 052-581-8686、また、命をバトンタッチする会でも検索するとホームページがありますからね、はいはいはい、そうなんです。このコーナーのスポンサーの一人でもあります株式会社エバーさんも、はい、応援サポーターに入っているということ で、
ね、
はい、今年もじゃあ楽しみですね。
はい、楽しみです。
当日小安さんはどんな感じでお手伝いするんですか。
はい、まだちょっとどこの担当というのは決まってないんですけれども、うん、運営の方のスタッフとしてボランティアに、はい、参加させていただきます、
はい、ぜひ頑張ってください、はい。そしてその命をバトンタッチする会なんですが、まあ、鈴木中人さんがいろいろ取材をしてということで、冊子を1年に何回かな、格付けかな、年6回ぐらい
そうですね、はい、
はい、命人という、はい、冊子を出していて、まあ、これとても読み応えがあるんですけど、その、ナンバー22、7月号に、はい、小安さんが心に響く命の話ということで取り上げられて、
はい、
これはどんなところからお話が来たんですか。
そうですね、まあ、今年少し中田さんとお仕事もちょっと一緒にさせていただいたんですけれども、うん、まあ、そんなご縁もあってお声をかけてくださったのかなと思いますけれども、
これ中田さんすごいですね。皆さんにインタビューして、
はい、
記事をまとめて、
そうですね、
購読者の方に送っているということですね、はい、まあ、命って中田さんが絶対親より先に死ぬなってっていうことを学校講演とかでもね、すごい言われているんですけど、やっぱり命って一つしか、ね、ないですからね。
そうですね、
こういうのを読んでこうみんなに伝わるといいなと思います。小屋さんの体験も凄まじい体験を
、
ね、されているんですが、介護もそうですけども、今どうですか、振り返ってみて、
はい、
この道で良かったなって思います
。そうですね、今自分が進んでいる道は、うん、これで良かったのかなと思いますけれども、うん、ここに至るまでの間はやり直したいなと思うことはたくさんあります。
本当ですか。
本当ですね。
例えば。
そうですね、例えば、まあ、自分の家族のこととかでも、うん、どこか、
うん、
向き合っているようで、
うん、
今本当に冷静に振り返ると、うん、やっぱり怖くて、
うん、
向き合えてなかったなって思うことがありますね、
うん、
たくさん、
うん、これなんかちょっと言っちゃっていいですかね、このね、
はい、
ご主人が、はい、肺がんを発症して、はい、まあ、転移治療自宅療養を繰り返して、まあ、5年闘病されて、はい、で亡くなられたんですよね、
はい、そうですね。
でもそんな中もご主人は好きなことをやっていいよっていう感じだったんですね。
そうですね、うん、一度もこうそれをやめるようにって言われたことはなかったですね、
うん、でもなんか今きっと喜んでくださってるような気がしますね。
そうですかね、うん、
大学院までね、だって大学卒業して、
はい、
さらにっていうのはまたなんか、はい、新たな目標ができたんですよね。
そうですね、うん、まあ、仕事をやっている中で、うん、まあ、自分のこうキャリアをこれからどうしようかなと、うん、まあ、振り返る機会が一つあったんですけれども、うん、その時に大学院に行ってみたいなって思っていて、
うん、
でなんかちょっとまあ背中を押してもらえたところもあったので、
うんうん、
入ってということで、
うん、
やっぱり今やっていることの、うん、そのもう少し理論付けをきちんと学びたいなというところもあります、うん、
もし生まれ変わっても、はい、またやっぱり福祉の世界がいいなって思います。
そうですね、もう生まれ変わ、もし生まれ変わったら、うん、もっと本当にきちんと、もっと最初からやりたいなって思います。
でもなんか遠回りしたから会社もいろいろね、
そうですね、
経験したんですよね、いろんな仕事を。
本当にやりたい放題だと思います、うん、
ねえ、でもちゃんとそのこれだっていうものに出会えたっていうところがすごいですよね。
でも本当にそれは多分そこ、これまでに、うん、出会った方とのご縁がすごく大きくて、
うん、
本当にたくさんの方に力をいただいたり、うん、背中を押していただいたりして、うん、今の自分があるって思います、
はあ、旦那さんもその一人ですよね。
そうですね、一番のやっぱり味方だったと思う、うん、
やっぱりその介護の体験というのも、
はい、
私もよく本で見たりとかテレビで見たりはするけども、
はい、
多分自分がすると多分全然違うじゃないですか。
そうですね、
経験したってことは、
はい、
これから福祉をやっていく上でも大きいですよね。
そうですね、うん、本当に命って、うん、こうどこかでこういつか終わるって分かっていても、うん、なかなか時間を持てないと思うんですけども、うん、本当にそうなんだなってっていうのを、うん、経験して、
うん、
そのだからこそ大切に毎日生きてほしいなっていうことを伝えていきたいなって、
うん、本当ですね、うん、だから仕事を一生懸命っていうことをプラス、うん、命の大切さってことですよね。
そうですね、
働く人たち、働く側も例えば障害者や高齢者相手かもしれないけども、うん、自分が元気じゃないとね、
は
い、
そうですね、うん、まずはやっぱり自分自身を幸せにとか、うん、自分自身が楽しいっていう、うん、その自分を想像できる術をやっぱり、
うん、ね、
知らないと、うん、人のためにっていうのは
できないですよね、はい、じゃあ、まあ、今ね大学院に行ってるということなんですけど、
はい、
この先こういうことやってみたいなとか、
はい、
将来的にこんな風になりたいなっていうのはありますか？
そうですね、やっぱり今の本当に福祉の職場になかなか人が来ていただけなかったり、
うんうん、
するという現実があるんですけれども、うん、やっぱり働きやすい環境に少しでもしていきたいなっていうことに、うん、なんか自分も、
うん、
こう力を注いでいきたいなっていうことであったり、うん、これから目指そうっていう方たちに向けて、うん、 自分もその方たちの育成とかに携わっていきたいなというふうには思っています、う
ん、
はい、
ぜひ、
はい、
さあそして8月26日ですが、はい、名古屋市ウィンク愛知、ショーホールであります、笑って泣いて命を語ろう広げよう命の授業第14回大会になります。主催は NPO 法人命をバトンタッチする会、ぜひですね学生さんは500円、だからこれから福祉職いいなと思っている人たちもね、はい、ぜひぜひ来ていただきたいと思いますね。ぜひぜひ、はい、で一般前売りは3000円、当日は4000円となっておりますので前売りがおすすめです。連絡先は、命をバトンタッチする会052-581-8686、052-581-8686、そしてホームページ命をバトンタッチする会でぜひ検索していただきまして、ホームページもありますので、こちらでチェックしてみてください。じゃあラジオをお聞きの皆さんに由美子さんから、
はい、はいはい、こちらですね、今ともみさんの方からお話をいただきましたけれども、うん、本当に、みんなで笑って泣いて命を語ろうということで楽しんでいただきながら、少し命ってちょっと重たいテーマかもしれないんですけれども、うんうん、みんなでいろんなことを考えたり語り合えたらいいなと思っていますので、うん、ぜひ会場にお越しいただけたらと思います。
はい、まあ、この方たちが揃ってどんな化学反応がね、はい、起こるかっていうのもね楽しみですからね、
はい、
はい、ぜひじゃあ小安さん、まあ、勉強も大変ですけども、はい、福祉職に就く人が増えるように、そして離職率が減るように、
はい、
ね、これからも頑張ってください。
はい、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ともみとともに、今日のゲストは日本福祉大学大学院博士課程在学中の小安由美子さんでした。ともみとともにでした。